2月1日配信分です。外は今鬼寒いんですが、収録現場の粕屋亭は鬼あったかいです。
鬼とか久しぶりに聞いたわ。
もう鬼もうすぐ節分ということで、鬼無駄に鬼を使ってるんですね。はい。で、オープニング10秒チャレンジ。
鬼 はい。
鬼。
無駄打ちしすぎだよ。
はい、挑戦者は、今日はカスヤくんで、
お、はい、僕ですね。
鬼です。
鬼カスヤです。
はい。
はい。
お題、10秒間で、鬼の話を、小話をどうぞ。用意、スタート。
世の中にはね、三つの鬼っていうのがいてね。一つ目の鬼が、ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。どうも、先日久々に大寝坊しました。焦った。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、昨日今日と、昼ぐらいにまで寝てました、平井雅之です。
中澤雅智です。
はい。この番組は役者やモデルで活躍中の平井雅之、舞台にも出演する声優中澤雅智、そしてマルチタレント修行中の粕谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
はい。
何、昼夜逆転してんの中澤さん。
本当にね、もう仕事の関係でなんか不規則な仕事だから、ね、全然もう昼とか夜とか関係ないね。
そうだよね。最近中澤さん忙しそうだもんね。
だね。だからね、
だからね、声も変わっちゃってね。
変わっちゃってね、もう。
中澤さんが女の子みたいになっちゃってね。
もう、どうしたものかって思って。
さあ、そういったわけで、中澤さんは今回お仕事のためちょっとお休みなんですけども、今回は急遽、この方に来てもらいました。
はい、どうも、トーチサキコと言います。フリーで音響チームのフリドームに所属しております。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやいや、まあこの音響屋のトーチさんは僕らの大学の後輩ということでね。
そうです。
まあ朝からの関係ではあるわけですけれども、はいはい、音響屋さんなんですね。
そうですね。
結構あれですか、何系、こう舞台とか、まあ野外イベントとか、まあ、ラジオとか、いろいろ音響って言ってもいろいろあると思うんですけど、どんな感じのことを。
何でも
やりますよ。何でもやりますけど、まあ舞台がすごい嬉しいな。
ああ、舞台の仕事が好きなんですね。
はい。
ああ、それはなんか演劇に特別なこだわりとかがあったりするの？
演劇っていうか生ものがすごい好きで、ライブとかも好きなんですけど。
あ、お刺身とかね。
うん、うん、その生ものではない。
平井さんがちゃんとフォローするっていうね。すいません、困らしちゃって。はい、生もの。
はい、うん、なんか生の舞台がやっぱり好きだなっていうのがありますね。
あ、目の前で展開されることが楽しいのかな。
そうそうそうそう。
うん、でも演劇でさ、こう生ものを扱ってるとやっぱこう突然のハプニングとかがつきものじゃない。
ああ、あるあるある。
ね。それこそ映画だったり、ラジオだったり、まあ収録のラジオだったりすると、あ、ちょっとここやり直そうみたいになるわけだけども、演劇は止められないからね。
うん、
だからそういった意味で、ちょっと事件とか、なんか印象深い事件とか、もしくはもう思わず爆笑しちゃったみたいな事件とか。
なんか、そうですね。ああ、役者さんが、
うん、
こう、まず舞台に出てきて、大変だって言って話を展開させなきゃいけないのに、
あ、
なんか大変だって言ってそのまま引っ込んでいっちゃって感じのシーンぶっ飛んだことがあります。
あれ、本当に大変だ。
大変だって言って去っていっちゃったんだ。
あ、
それはね、
お客さん置き去り。
お客さん置き去りだし、その舞台上にいる役者もえーってなるよね。
もう暗転の感覚短い短い。
大変だって言って暗転しちゃう。
行っちゃったからとにかく行けみたいな感じみんなはけていっちゃう。
シュールな。
でもそう、そういう時もね、役者とかがフォローしてたりするとね、観客、まあ舞台とかを見慣れてる観客はちょっとこう感覚的に、あ、なんか起きたなっていうのが伝わったりするじゃん。だ、そういう時のフォローの仕方っていうのは結構注目するよね。
うん、
なんかあった、平井さんも。
あ、
舞台で事件とか。
事件か、
うん、
あ、でもまあ まあ、高校の時演劇部だったんですよ、
うん、
で、まあ、ちょうど役的に、まあ、僕が役的に死ぬシーンでちょっと死ぬ瞬間にこうそれぞれの人たちにこう
メッセージをね、
ありがとうありがとうって言ってくんやけど、そのセリフが途中で飛んで ある一人 の、 あの役に対して言うセリフが飛んじゃって、誰誰ありがとう頑張れよみたいなそう、なんか何とも言えぬ漠然としたコメントになってしまい、
もう、ね、俺なんかなんか存在に扱われてないから、
そうそうそうそう、なんかオチかみたいな
とにかくありがとうみたいな、ね、一気にコメディになるよね。
いやあの時はヒヤッとしたねそんな
まあそういう事件もあるよね、うん、でまたさ演劇っていうとさ、結構稽古期間とか長い付き合いになったりするじゃん。こうまあスタッフさんとも長い付き合いになるなって思ったりするじゃん。そういう時にさ、結構なんかこう困ったちゃんとかがね、
お
いるんじゃないかって思うわけ。
困ったちゃん、
困ったちゃんっていうのがさ、
っていうアイドルが、
そうそうそう困った星から来ました困ったちゃんです
わー、よろしくお願いします、
困ったなーって困ったなーっていう子がいるじゃん。大体どこの劇団にもいるじゃん。
ああ、そっか、それぞれの。
そうそう。まあ、劇団だったり、スタッフさんだったりってさ。うん、で、まあ、僕も一回困ったちゃんだったことがあったんだけど。
そう。
一回僕も過去に困ったちゃん経験っていうのがあってさ。
うん、
まあ、昔僕も音響やった時に、
うん、
こう、本番に入って、で、音響やってるじゃない。芝居の音響をね。
うん、
そうすると、もうね、なんか、その、原理派って言って、舞台上にセットとかを組んで、本番と同じようにリハーサルをするっていうのがあるんだけど、その時から、すごいトイレに行きたいって思ったのね。本番中に。で、まあ、ゲネリ派は、わーってなりながら、とりあえずなんとかやって、トイレ行きたい、トイレ行きたいって言って、トイレ行ったんだけど、終わってから。
うん、
もう、その後の、公演だよね。お客さんを入れての本番中にも、同じところでトイレに行きたくなるようになっちゃって。
うん、
で、またね、我慢がね、できないわけよ。
あ、
もう一度行きたいって思っちゃう。
そう。で、そうさ、あの、ミキサーのね、フェーダーっていうところにね、こう、指を置いて、音を操るわけだけど、うん、その音を操る指がプルプルプルプルプルプルって震えるみたいな。どうしよう、どうしようみたいになって、
うん、
で、こう、まあ、本番の毎回同じところに長い音響が流れない間があるのは分かってるじゃん。
3
分か4分ぐらい。全く音が流れないから、そこは大丈夫だっていうところがあって、毎回そこでトイレに行くっていう。すごい、その、照明さんの背中、すっごい狭い、音響のブースだったから、
うん、
照明さんの後ろに、ちょっと、トイレ、トイレ、トイレ、トイレ、つって、コツコツコツって抜けていって、トイレ行って、静かに戻ってきて、何気ない顔で音響席に着くっていう、
うん、
そういう困ったちゃんはいませんでしたか？
こっちに振るの。
うん、平井さんある舞台上でトイレ行きたくなったとか。
それはないんだよね。
舞台上ではないんだ、
うん、
やっぱ集中力とかかな。
まあその前にちゃんと用を足してた。
なるほどね。大人だね、うん、一番の大人、まあ、始まる前に用を足すっていうのはね、う
ん、でもまあ確かに小さい劇場だったらね、トイレが一つしかないとか男女兼用とかあって、まあ、そういうのがなんか、まあ、役者は着替えなきゃいけないとかあるから、そういうのちょっとめんどくさいよね。
めんどくさいよね、
うん、
なんでめんどくさい話になったの。
なんでだろう。トイレつながり、
トイレつながりでね、うん、まあそう、そういったわけで音響として芝居にも結構ね奥深い関係があるので、まあ、そういったところもね、これからまあ話としてちょいちょい出しながら番組を進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本、配信しながら31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのホームページには、愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、粕谷の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info にぜひぜひアクセス。あ、なんかそれいい感じですよね。平井雅之でした。
平井正幸、穏やかな心の中に静かな野心。
ちょいずりアンテナ、
今回は音響屋さんのプリドーンからトーチさんに来ていただいてお送りしております。
お願いします。
さあ CM も明けて後半戦ですけれども、は
いはい、ですね、まあ全くあれ、
まあまあ救急車の音は気にしないでいく。救急車の音には著作権がないから、うん、ポッドキャストに乗っても大丈夫だと思った。
あ、じゃあ OK だ。
そうそうそう。はい、それで、
まあ携帯を機種変したんですよ。
おお、うん、携帯電話ね。
携帯電話を、
そうそう、うん、最近、あ、ちょっと急に余談入っていい？
うん、
そう、あのさ、文章で書くときに、うん、カタカナで携伸ばし棒帯の携帯って書くときは、うん、一応固有名詞の携帯電話として OK じゃん。でも漢字で携帯って書くのは、うん、携帯するの携帯だから、うん、携帯電話は刺さないんじゃないかっていうのを、うん、僕個人的に今こだわってて、そこを気をつけてるから今携帯電話ねっていう補足を急に入れたよ。
なるほど。
それで携帯電話が
機種変しました。はいはい、機種変更しました。
はい、そうだよね。こうだけ略すんだったら機種変更まで言えばいいのにっていうね。はい、それで、今使ってるのが何なんですか。
まあ
ソフトバンクさんの
8、ん？ 8
いや
違う、 930SH ですね。
930SH、
うん、
はいはいはい。
でようやくワンセグが使えるようになったんですよ。
あ、イエイ。この時期多いよね、ワンセグデビューとかいうのね。うん、うん、
でまあ前々から言ってたかもしれないけど、うん、うちのテレビがもうポンコツで、うん、あのしばらく時間スイッチを押して、うん、しばらく置いておかないと、
うん、
あの画面がつかないポンコツなんで。
ああ、ブラウン管のテレビって大体そういう風に壊れていくんだよね。なんかね、映んないなみたいなね。なっていくなっていく。
だからもう、あ、なんか今見たいテレビがあるけどどうしようって思ってたのが、このワンセグで、
お、
このワンセグで、ワンセグメントで、
お、
もう見れるというなんとも優れもんですよ。
まあまあまあまあ、あの正直ワンセグは別に今出たもんじゃないから、まあ、みんな知ってるとは思うんだけど、
もうハイテクな感じで、
ハイテクを手に入れちゃった感じで、
手に入れちゃってもうね、
うん、
でまあその家のテレビがもうすぐにはつかないから、
うん、
もうこっちの携帯のやつで録画して、で録画したやつもそのまあいちいちこうつくの待ってても面倒いから、うん、こう携帯のワンセグで録画して、
携帯のワンセグ画面、うん、あ、じゃあワンセグ画面じゃない、携帯のワンセグを録画して、うん、携帯で見ちゃう、
そうそう、うん、そうした方がいいんじゃないかと思って、それができるっていうのを知って、
そうなんだよね、携帯今ワンセグ録画できるん
で、う
ん、
そう
で
、うん、お、やったって思って、
うん、
録画したんね、
うん、
録画して、で、あ、これでいつでもどこでも好きな時に
見れちゃうぞっつって、
うん、もう悠々自適にもう録画した番組を
見よう
と、
うん、
見た、
うん、
電波が届いてなくて撮れてなかった。
ああ、そうだよね。
おい、
結局こう、そう、普通のテレビと一緒で、まあ、ワンセグのそもそも受信状況が良くなかったら、
そうそうそう、
ぐちゃぐちゃってなっちゃうもんね。
だからもうその時ちょうどまあいろいろ地下とか、
ああ、移動中とかだね、あるある。
ああそうかみたいな。
ああ、それは確かにその通りなんだけど、うん、なるほどって思うよね、
うん、やっぱりケーブルとかで繋いでないと受信されないね。
もうやっぱそのまんまじゃ、やっぱ場所によってって言うよね、
うん、
すぐこうちょっと角度変えたらすぐ映んなくなったとか言うよね、
ブレ、
うん、
たり止まったりとか、
うん、
まだまだいかんな。
ワンセグにはもうちょっと頑張ってもらわなきゃいけないなっていうね。
そうですよ、いかんですよこんなんでは。
トーチさんはワンセグとか見るんですか。
ワンセグは全然自分自身興味なくって、
はいはい、
ちっちゃい画面で動いてるのを見るのがちょっと苦痛。
ああ、あるね。まあ、うん、実際携帯ゲーム機よりもちっちゃいからね画面はね、うんうん、
ちなみにトーチの携帯はワンセグ、
ワンセグついてないんですよこれ。お、なんかソニーのやつなんですけど、 AU の
AU、
はい、ワンセグついてるやつをあえて外してるっていうところがあって、
なんでなんで、
なんかワンセグついてるやつってで結構分厚かったりして、
ああ、まあイメージあるね。
うん。私薄い携帯が好きなので、
うん、
薄い携帯を選んだらワンセグついてなかったっていう。
なるほどね。まあ普通に 家のテレビがつけば問題ないからね。
まあそうだね、うん、家でテレビ見れるんだったらね。
そうそうそうそう、
やっぱさすがにそんなにいつも四六時中ワンセグ見たい人ってそんないないからね。
でも録画ができるのはいいな。
うん、だからまあ録画できるけど、まあ見れるかどうかはちょっと運しないっていうのがね。
携帯家に置いていけばいいんじゃないですか。
あ、そっか、って連絡取れなくなる。
でも予約録画もできるんだよね。
うん、
そうだからまあまあ、あ、録画されるかなーっていうタイミングで電波のいいところに降っていくっていう。
あんまり用事があるのにあんまりこう、
ね、
その場にいられない。あ、
まあもう結局うまくはいかないよねそれだけ ね。ワンセグでもね、僕も今の携帯はワンセグ、携帯電話はワンセグついてないんだけど、うん、次のやつはねやっぱワンセグ付きになるかなって思うんだよね、うん、やっぱ今さ僕ドコモなんだけど、うん、ほとんどワンセグ付きなのね。
うん、
ワンセグついてないのが珍しいぐらいになっちゃったから、まあ、ワンセグ付きになるかなって思って、でそれだったらあのなんか電車移動とかがあったら結構見るのかななんて思ってたけどね、
うん、
見ないのかもね。
そっか、うん、あ、でもそのワンセグつながりでちょっと話ずらすけど、
うんうん、
あのデジタル放送になって、うん、めっちゃ画質が綺麗になるやん。
見違えるっていいよね、うん、アナログとデジタル。
だからそのテレビ画面に映る人 の、
う
ん、あの毛穴まで映るとかよく言われるね。で思ったのが、
うん、
はい、あのちょっとこの間カスヤから DVD を借りて、あの映画の、
うん、
でそれを見たんですよ、
うん、
あのがちょっと洋画、
うん、
洋画なんやけど、その
作品には出てこなくてもいいの、
なんやっけ、
インハーシューズじゃなかった、
ね、あ、そうそうそう、うん、それを借りて見たんですよ、
うん、
でそのインハーシューズの出てるその女優さんとか、
うん、
まあ、まあ素敵な感じの女優さんが2人主演で出てるんだけど、
うんう
ん、まああんまり大きな声では言えないけど、
うん、
肌のこう具合はあんまり よろしくないよね。それがもうそのデジタル放送とかで大画面、しかも大画面で
そうだよ、ね、
なったら、
うん、
もうあられもない。
あられもない。あられもない肌荒れが、
うん。
でも確かに CM とかでもワンセグじゃないや。デジタル用のメイクにしなきゃみたいな CM とかやってます
よね。地デジ対応みたいなね。
そうなんだよね。うん、結構そう、テレビ局ではもう話題みたいだよね、
うん。
メイクさんがみんなちゃんと地デジ対応のメイクキットを用意して、
うん、
なんかすっごい綺麗に、すっごい綺麗にごまかすらしいよ。
あ、あのメイク、
あ、すっごい綺麗に演出するらしいよ、うん、メイクでね。でもそういうのあるよね。だから僕らもまあ分かんないけど、まあ本当にそれこそさ3年後に有名になったとしたら、うん、もう完全に地デジの時代なわけじゃん。
そうやね。
そこで僕らがテレビに出た時に、うん、やっぱ肌とかね気にしなきゃいけないのかなっていう、
うん、
僕大体ニキビできてるから。
じゃあ
1個治ったらもう1個できてるから、新しくそこら辺気にしなきゃいけないのかな。
多分その時になったらこうニキビが消えますよ的なものが発売されてると思うよ、
うん、そうだね。あとはだから、うん、あの各社テレビ の制作メーカーがあのすっごい綺麗に映るけど人の肌はスルンと滑らかに見せるみたいなことにしていけばいいんだよね。
そういう
画像処理を、だってさ、そう、何も鮮明に映ることだけがいいわけじゃないじゃない、
うん、
ね、あのカメラやってる人とかもよくわかると思うけど、わざわざフィルターかけてちょっとぼやかすのがいいところがあったりするじゃない。
うーん、
だからね、まああえてそっちの技術もね、そのちょっと綺麗に見せるために、あ、粗くするわけじゃないけどこう画質を調整するっていうのができたらいいんじゃないかって僕は思うよね。
それいいかも。
いいよね、
うん、
特に女性とか気にするもんね。
本当に肌とか一瞬荒れたらもう元に戻らないんで。
もう終わり、一巻の終わりだよ。肌荒れちゃったら一巻の終わりだよ。でも演劇の世界はね、そこら辺生身の人間がいるからさ、まあ肌荒れしてる場合もあるけど、そんなに気にしなくてもいいよね。まあ本当生身の人間だからさ、まあ肌荒れも含め生身の人間だよね。
肌荒れも愛してくれ
と。含めその人だっていうところあるよね。まあ無理やり演劇の話に持ってったけども。もうね、トーチさんは今回初めての登場ということで、ちょっとね、不慣れなこともあって、
はい、
あのドキドキして気づかなかったと思うけど、
はい、
ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナで、はい、久々のすっごいまともな進行をしたよ、今回。
まあ、ねえ、
すっごいちゃんと話したよね、今回ね。
うん、
まあそういったこうだから新たな風を吹き込むっていうのもちょっといいかなと僕ら的には思ったね。
あ、ありがとうございます、う
ん、あんまり話をこううまく引き出せなくてまあちょっと申し訳なかったかなってとこもあるけど、それは今後ねまた何回か出てもらってで慣れてもらえたら嬉しいよね。
あ、
うん、そんな感じでいいんじゃない？
ぜひぜひ。
あ、なんかすごい上から見せる、ええう
ん、はい。でプリドーンさん、プリドーンさんは、はい、ホームページとかないんですかね。
ホームページとかは作ってないです。
じゃあ口コミで、
はい、口コミで、はい、ぜひ
演劇界でまあなんかいろいろと音響屋さんを探してるとプリドーンさんがさって探してれば多分どっかで当たると思うんで、そしたらプリドーンさん見つけたらちょっとじゃあトーチさんに音響頼もうかなんて言ってくれると嬉しいかなみたいな。
嬉しいです。
結構リスナーさんの中にもねアマチュア演劇やってる人とかも多いみたいなんでね、
細々とやっておりますんで、
はい、
ミクシーとかでもいますんで、
はい、こういう可愛らしい女性の音響さんにやってほしいなっていうことがあればぜひ探してみてください。
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
さて今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は、久々のコントですね、完全なコントを、同時配信のドラマとしてお送りしますので、そちらも合わせてお楽しみください。次回の配信は2月の11日水曜日の予定です。
はい、今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますのでどうぞよろしくお願いします。はい、番組では皆さんからのメッセージを随時大募集してます。番組の感想や、3人への質問、
急にぶつかっちゃってごめんね。
はい、トーチさんの、ね、プリドーンさんの、お仕事以来、
そうね、まあ、ワンサイズにメールを送ってくれても、まあ、なんとかなることもある、
ちょっと連絡つけたいんだけど、うん、ワンサイズなんとかしろ、
そうそうそう、そしたらなんか、うん、メールアドレスだけパンって送るから、パンって送るから、うん、ちょっといたずらメールみたいね。なので、プリドーンさんへのなんかお問い合わせも、もし僕ら宛てでよければ。送ってみてください。
お願いします。はい
はい、あと10秒チャレンジのお題などなどもう、うん、もうネタが枯渇してます。
はい、はい、掲示板とかね、お気軽に書いてもらえるので、うん、そちらも書いてもらうと嬉しいですね。うん、またメールの宛先があります。
はい、メールの宛先は radio@onesize.info でお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。 プロジェクトワンサイズの URL は http://www.onesize.info です。お友達にも紹介してみてくださいね。掲示板もよろしくお願いします。
はい、制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集黒ネズミ、お相手は
腰の低い音響さんだとこっちもやりやすいなーって昔演劇の主催をやってた時に思いました、勝谷浩二と、
腰の低い、世界フライ級チャンピオンの内藤大輔選手は強いけどすごいなって思います、平井正幸と
無茶ぶり
腰の低いコンビニの店員さんにはこっちも腰が低くなるトーチサキコでした。
はい、それでは皆さんまた次回ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さよなら、トーチさんありがとうございました。
ありがとうございました。